とかくこの世は種だらけ、
種ラジ。
どうも岩崎です。世の中全部種でしょ、種ラジ、種めがれのコーナーでございます。まあ、1週間のね、起きたことであるとか、1週間のね、種ラジの放送内容について、振り返っていきたいと思いますが、今週はですね、岩崎の方からちょっとさらっと1週間どんなことがあったのか振り返っていきたいなと思ってますけど、まあこの本当はね、2月下旬から3月上旬っていうのはなんかやたらと演劇作品が多かったんですよ。見に行く予定だった。特に大きかったのが佐藤佐吉演劇祭という北区の方でやっている演劇祭、北区にあるいくつかの劇場で若い劇団の中で、まあ、注目されている劇団とかが演劇をするコンプソンスとかね、作品、新作を上演するっていうのをまとめて、まあ演劇祭という形でやっていて、それ全部面白そうだったので、ほぼほぼを予約して、佐藤佐吉落語祭っていう、その、6時間ぐらい演劇の人が落語するっていう企画とかも全部予約していきたいなと思ってたんですけど、それがまるっとね、今回の騒動で中止になって、まあ、ああいうのはね、公共の、劇場だったりもするのでなかなか実施の判断難しいんだろうなとは思うんですけど、すごく残念ではありました。あとはシティキラーっていうね、が美学校の、スクールに通われた方の、まあ、卒業公演みたいなもの、本橋龍さんで僕の好きなウンゲツイフラという劇団の方が脚本演出を担当される作品とかも中止になったりとか、いろいろと予定していたものが変わった1週間だったんですが、まあその合間を縫ってですね、映画行けるのもありまして、実際その、まあ、この中止の波に飲まれずにね、ちゃんと実施してくれたのもいくつかあったりとかして、映画で言うと黒い司法とかね、あとはスイングキッズとか、そこら辺の映画は、今年、まあ、意識的に、いわゆる、メジャーシネコンで大々的に宣伝して公開しているような映画は、意識的に見ないようにしてるんですけど、この2作、まあ、シネコンでやってるっちゃやつ、そんなに上映関数も多くない作品で、両方とも面白かったです。黒い司法については、まあ、黒人であるからという理由で、まあ、冤罪に巻き込まれてしまった人を、まあ、同じく黒人の弁護士が、若い弁護士がね、助けるっていう話で、そこのアメリカにおける今の司法、当時の、まあ、今も多分そうです。司法制度の問題とかを糾弾して、もう何をやってもこう不利な判断しかこう裁判ではされないっていう、その辛さ、あ、こんなことがあったんだっていうところも知れ、かつさらにその先においては、まあ、冤罪を晴らすというところである種の希望みたいなものも見える映画ですごく良かったですし、スイングキッズもその戦時下、朝鮮戦争が終わった後のその北朝鮮からとか、あとは中国の捕虜ですね、が収容される島があって、そこにおいていろんな人がいます。基本的にアメリカ兵がそこを統治しているというか監視していて、その中で反乱を企てるものとか、そこに従順に従うものとか、あと中国兵とかも捕虜としていたり、いろんな人間たちが混ざり合ってる中で、タップダンスを中心として新しく自分たちで表現をするっていうことを選択した人で、これは史実では多分ないと思うんですけど、まあ、なんか写真としてその彼らが仮面をかぶって、何かパフォーマンスをしたっていうのが残ってるらしくて、そこにまあタップダンスっていうものはアメリカ兵、良心的なアメリカ兵からそれを教えてもらうっていうストーリーが重なっていたりするんですけど、そこのミュージカルシーンの、ね、迫力とか本当に素晴らしくて、まあ映画全体としてはなんか変な映画とか変な展開をする映画だなと思うんですけど、すごくコメディとしても面白かったですし、最後はグッときたし、いろいろその戦時中のあれこれについても考えてさせられてしまうような映画だったりしました。他 他にもね、演劇意外とそのオンラインで、今やってるシアターコモンズっていう企画で、まあ、まるっとチケットを買う、5800円でチケットを買うといくつかの演目を予約ができるっていう、なんか、7、8作品ぐらいで5800円。まあ、ちょっと、それを考えるとめちゃくちゃお得な企画があって、その中のまあフォーラムを、まあ、この事情もあって、パフォーマンス直接はできないからっていうところでオンラインで話を聞いたりとか、あとね、小泉明朗さんって方の縛られたプロメテウスっていう VR 作品が、 VR って言っちゃいましたよ、 VR ですね、バーチャルリアリティ、いわゆるゴーグルをかけて、体感する、まあ、演劇作品と言っていいと思いますね。作品が本当にすごかったので、もうネタバレっていうのはなんか違うんだよな。まあ、内容について触れずに、ただ見ると、体験すると、衝撃を与えられて、まあ、新たな視野が広がる作品なので、今回はいけないですけど、まあ、またの機会がね、多分あると思うので、その時はぜひ、誰しもに体験してほしいと思っています。あと、ナフームっていう人の、メキシコの人で今ベルリンで活躍しているパフォーマンスの人、まあ、催眠術を使ったりとかしながら宇宙とかね、宇宙文化とかを考える組織とか作ったり、いや、なんか、その字面だけだと怪しい感じあるんだけど、なんか、すごく、説得力のあるというか、ちゃんとしたことをやっている、それをちょっとうさんくさいやり方を含めてやっている方なんですけど、催眠体験みたいなものを、一応なんかね、場として用意してくれる、僕は全然かかんなかったんですけど、そういう催眠という方法を使って、宇宙で、実際暮らすとなった時の文化的なあれこれを考えたりとか、3000年とかっていうね、未来の世界から振り返って今の2020年を考えてどう思うかみたいな、そこのなんか新しいその課題解決、課題を抽出する方法みたいなものとか、すごく面白いアプローチだなと思って、ここら辺を、今回ね、シアターコモンズで招いてる作品全部すごい、その日本の特に演劇作品とかで味わったことがないものだし、尖ってる、表現自体も尖ってる上に扱ってる題材も、単にエンターテインメントになっていない、ちゃんと考えさせるような内容になっているっていうところの聴取とか、さすがだなぁと思うものだったりしました。まあ、そんな感じで、まあ、中止になったりしたんだけど、オンラインとかで上映で見せてくれたりとか、まあ、勇気を持ってね、上映してくれたところもあったりしたので、そこら辺ですごく、カルチャー的に、まあ、目減りはしたけど、充実している一週間過ごせているので、これからも自粛とかね、何それみたいな感じで僕は、まあ、自粛したところでっていうのがすごく要素としてね、世の中のものとして多いので、あえて僕たちが意識的に、まあ、それこそなんだろうな、マスクするとかね、くしゃみを、咳を、ブハっていう感じでやらないとかね、手洗うとかうがいするとか、そういうところの意識をちゃんとしておけば、変に自粛しなくてもいいんじゃないかなと僕は個人的に思っているので、その感じで来週以降もいろいろと見に行きたいなと思っております。で、イケポンの方ですね、今回は、今週ですね、先週週間、行く予定のイベントがどんどん中止になっていく。安らぎの時2ヶ月分一気見みたいなこと。言ってます。まあ、いろいろとね、行く予定だったイベントが、まあ、イベントはなかなかね、オンライン配信でもしない限りは、中止にならざるを得ない。ね、話す人がいて、まあ、最近のイベントだと質問コーナーとか含めて、そういう、その双方向的なものも多かったりすると思うので、それはね、致し方ないのかなと思いますけど。まあ、行ってるイベントあったらね、次回また聞きたいなと思っております。はい。で、番組の週間ですが、種枕では、ネットフリックスが、まあ、6人のね、日本人の小説家であるとか、漫画家、漫画原作者と組んで、何か始めようとしてるっていうプロジェクトの話から、何やってる、何をしようとしてるのかな、みたいな話をさせていただいたりとか。あと、谷助では、私は分断許さないとかね、福島フィフティ、風の電話、ジュディから、ジノカランダリーみたいなドラマとか、を紹介しました。 で、ここからちょっと変則的にというか、実はまあ諸事情というか、岩崎の方がですね、Wi-Fi、モバイルルーターを今まで使ってオンラインを介して、この収録してるんですけど、ちょっと、その契約が切れるタイミングっていうのと、次の契約するタイミングっていうのに、実は間があるっていうことを、その放送収録直前に、知りましてというか、そのね、まあ、変な言い訳になっちゃうな。まあ、会社側からその連絡が来るのがね、ギリギリになってきたので、なかなか、一緒に収録が難しいねということで、今回週刊ドラマ語りは二人分けてやりました。フォロワーズと湘南純愛組という二作品について、岩崎編、池田編、それぞれで語らせていただきました。続いてイベントリポートでは、見る人の立ち位置がちゃんとある展示、窓辺の物語という展示について、イケポンの方から一人でお話しいただきました。で、続いて、30分読書では、前回ね、ドラマ脚本の月刊誌ドラマというものの3月号を読んだので、それの監督編と、テレビブロス2020年4月号の30分読んだみたいな編を紹介しました。で、最後、野良大学として生活したスーパーの18時をどうぞということで、実際ね、スーパーでイケポンが買い物をするというのを、その音を流されるっていう、あれはどう、でも、反応一部あったので、もしかしたら受けがいいのかもしれない。これからも続けることになるかもしれない。その野良大学っていうアプローチとしては、確かにそれが一番、適切なものなのかもしれない。実際にね、ノラに出てって、それの音声を聞かせるっていうのは、実はありなのかもしれないなと思うところではあるので、これからもそういう企画ぜひやってほしい。今回ね、ちょっと僕の方のその問題があって、こういう私に2人で分けて収録するみたいな形になりましたけど、なんかそういうのをやり続けてほしいなぁなんてことを思ったりします。まあ、実際今週の反省としまして、こういう個別収録みたいのやってみましたけど、なんかそれだからこそいろいろと話せるようなことも多かった。週刊ドラマ語りとかもね、個別にやったからこそその話してるところの視点の違いとか、まあ語り尽くせる、語りたい分だけ語り尽くせるっていうところもあったりするので、この面はまあ良い面もあったのかなと思いますし、で、野良大学のチャレンジとか、あとは30分読書の僕のまあ、ビブリオバトル風のプレゼンスタイルのチャレンジとかも、できるのはやっぱり、なんか一人で話しているからこそっていうところもあるので、前もやってたかな？前時々やっていた気もしますけど、これからも一人収録みたいなものは、時々混ぜていくと新たなチャレンジにもつながっていいんじゃないかなと思ったりします。はい。ということでですね、今週の一曲ということで、何にしようかな。じゃあ、小滝兄弟を紹介したのでね、小滝兄弟の、テーマソングであるクリーピーナッツのね、大人をお送りします。聞いてますかね。はい。タネラジは、ポッドキャストのほか、Spotify であるとか、ノートであるとか、いろんなメディアで聞くことできます。いろんなサービスで聞くことできますので、お好みの方法、都合のいい方法で聞いてください。ポッドキャストがね、なんか随時更新されるのが一番聞きやすいかなとは思いますけど、どんなものでも OK です。Twitter やってます。カタカナタネラジで検索いただくと出てくると思いますので、よかったら、リツイートなり、フォボなり、リプライなど飛ばしていただければなと思っております。そんな感じかな。来週、僕のモバイル Wi-Fi ルーター次第でもう一回この個別収録になっている可能性もなくはないですが、どんな方法でも楽しみにしていただければなと思っております。はい。ということで、お送りしましたのは、岩崎でした。タネラジー、また。